耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。12月になりました。寒いですけど皆さん元気でお過ごしでしょうか。でですね、今回皆さんにお聞きしたいのは、皆さん働きたい会社ってどんな会社でしょうか。まあ今働いてる会社でね、何かしら不満があるとか、まあ、不満がないのが一番いいんですけれども、そうですね、例えばその女性の方だったら働きやすい環境として一般的に言われてるのが、その結婚した後もまあ自分の生活に合わせたスタイルで働けるかとか、育児休暇制度が充実してるか、男性の方だったらその社内留学制度とか新しい部署とか決裁権とかの問題で自分がやりたいことを会社がサポートしてくれるか、そんなところが思いつくかなと思うんですけども、今回はですね、皆さんがその働くためのモチベーションを維持するにあたって会社に求めていること、それをちょっと考えながら聞いてほしいと思います。何でも今回紹介するのは、2年連続で日本一社員満足度が高いと認定された会社を作った社長さんの本で、帯にはですね、神田正則さんの推薦コメントがついてまして、まさに魔法のマネジメントがここにある、これで日本企業は復活できるぞと。神田さんテンション高いですね。そんなね、帯がついてるんですけども、ワールドビジネスサテライトにも取り上げられて大きな反響があった会社、一体どんな本なのか紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はソフトバンククリエイティブより出ております山本俊之著、日本で一番社員満足度が高い会社の非常識な働き方という本です。著者の山本俊之さんは株式会社 EC スタジオ代表取締役で、学生時代友人の誘いを受けてロサンゼルスに語学留学、留学先では当時ドットコムバブルの全盛期であったこともあり、インターネットビジネスに興味を持ち2000年に起業しました。この時なんか弟さんと一緒にね、この今の EC スタジオという会社を立ち上げたんだそうです。日本にね、帰国してきて2004年に EC スタジオを法人化しますが、儲け重視の体質が災いして次々に主力メンバーが辞めていった。さすがにその我流の経営スタイルに限界を感じた山本さん、経営を学ぶために1000人もの先輩経営者に会ってアドバイスをもらう日々を過ごしています。でそんな中、山本さんはですね、多くの経営者と会う中で、まあ、うまくいっている会社の経営者に共通する3つのことに気づいたといいます。それは、社員のために自分の時間を使っている、社員の愚痴や不満を言わない、自分の会社、自分の社員のことを楽しそうに話す、この3つだそうです。まあ、うまくいってる会社の経営者というのはですね、まず自分の社員のことを第一に考えている。というわけで山本さん、経営の本質は社員満足にあると、まあ、自分の中での答えを見つけ出したんですね。で、まあ、顧客満足じゃなくて社員満足というのはね、新しい、その言うほど新しくはないんですけども、なかなかこれ勇気を持って言えない経営理念じゃないかなと思いました。その後 EC スタジオは社員第一主義を貫いて、リンク&モチベーション社のやっている組織診断において、2008年2009年の2年連続で日本一社員満足度が高い会社に認定されたんだそうです。まあ、社員の離職率も減ってまして、売上も毎年 140% から 200% の成長を続けるようになったといいます。で、この本はですね、山本さんがその会社を経営する中でその重要性に気づいた社員満足度を上げる方法論が書かれた一冊となっています。社員満足度を上げるための根本的な考え方から、具体的な施策、またそれを実現するための IT ツールの活用に至るまで、まあ、包括的にまとめている一冊です。まあ、本全体を通してですね、まあ、すぐに使ってこう試してみようって思えることが書いてある、まあ、実用的な一冊と言ってもいいでしょう。で、まあ、読んでいてですね、ああすげえなっていう感じです。もう本当驚きます。まあ、社員満足が重要ってのは頭で理解できるんですけど、それでそこまでやるのかと、そういった内容がねたくさんありました。この本のやっぱりそのいいところっていうのは、その1章2章に集約されてるかなと思います。第1章では社員満足度を上げるための様々な工夫や手法が紹介されているんですが、EC スタジオはその社員満足を第一に考える社員第一主義で経営していると。 まあ、それは山本さん曰く、社員が満足していない会社は顧客を満足させることはできないという考えなんだからだそうです。リッツ・カールトンの方にも同じことを書いてましてですね、顧客満足って言っても、その社員が80点の満足しか経験してなかったら、顧客満足も80点止まりだなんていうふうに言ってました。この本で例に取り上げられているのはですね、サウスウエスト航空なんですけども、何でもサウスウエスト航空、アメリカのビジネス誌フォーチュンでアメリカで最も働きがいのある会社として評価されているんだそうです。サウスウエスト航空は高い利益率を誇って、同時多発テロ後もですね、唯一リストラをしなかった航空会社なんですが、料金も安くて格安航空会社の模範となっています。で、乗客にはフライトを楽しんでもらうために、そのジョークを言ったりとか、あとはなんかラップで機内アナウンスをするっていうパフォーマンスが非常に有名なんだそうです。飛行機になってですね、やっぱこう、よーとか、次は羽田とか言われてもね、びっくりなんですけども。まあ、時にはそのお客さんからやっぱりね、ふざけすぎだというクレームも来るらしいんですけど、そこでサウスウエスト航空はこう言うんです。当社は方針を変更する予定はなく、ご理解いただけなければ、別の航空会社をご利用ください。そこまでやるのかと思っちゃうんですけども、その社員の乗客を楽しませようという熱意の方をね、信頼して、そして重視してるわけですね。まあ、ここで言えることは、そのサウスウエスト航空は、まあ結果出してますからね、フライトクルーは真面目でなければならないという常識を疑って覆したわけです。で、EC スタジオはどんなことをしているか、非常にこのサウスウエスト航空に通じる理念、方針があります。例えば EC スタジオのカスタマーサポート部署には、その子育て中の主婦がいるそうなんですけども、やっぱりその方どうしてもね、フルタイムで働くことができないと。で、EC スタジオは、カスタマーサポートについてはメールサポートに限定し、クラウドを利用した在宅勤務制度を整えたんだそうです。まあ、これができるあたりが非常にやっぱりインターネットビジネスだなって感じはするんですけど、メールサポートだけだとお客さん不便なんじゃなんて思っちゃいますよね。でも実はそのメールサポートに限定したことによって、お客さんにもメリットはあったんだそうです。メールの履歴が残っているため迅速に対応できること、コールセンターのように繋がらないことがなくていつでも問い合わせることができること、またコールセンターを設ける必要がなくてコストが安く抑えられるため提供価格が安くなるということ、まあ、これ会社のメリットですけども、まあ、一般的にそのカスタマーサポートというのは社内において電話で対応しなければいけないという常識を疑って、そして覆して、そして結果を出したという。で、社員満足度も高まって、まあ、顧客にも新たなメリットを提供できた。それがですね、この本では挙げられてます。で、もう一つ、この EC スタジオの変わった方針をご紹介しましょう。まず、しないことを決める。これなんですけれども、まあ、一般に会社というとですね、まあ、ビジョン、目標、信条、理念、クレド、いろんな名前がありますけども、こういうことを目指そうっていうものをね、決める会社は非常に多いし、ないと会社じゃないぐらいの言い方をされます。でも EC スタジオはですね、それに加えて、するべきではないことは何かという、会社としてしないことを明確にしてるんだそうです。まあ、経営理念、経営ビジョンはもちろんあるんですけども、その他に会社としてしないことを14箇条決めていると。一つだけご紹介しますけども、社員をクビにしない。経営理念に共感して経営ビジョンの実現に向かっている社員をクビにしないということをね、決めています。で、これにね、ついてのエピソードが面白かったんですけども、会社側としてはまあ、一旦雇ったら本人が辞めたいというまでクビにしないから、採用するときに非常に覚悟はいると。でも安易な採用をしなくなったそうです。で、採用した社員が求めていた人材にマッチしていなかったとしても、その社員にも何か強みがあるはずだと考えて、まあ、別の業務を任せてみたり、部署を移動させてみたり、もう本当にその社員の才能が活かせる場所を探すんですね。で、ない場合、もうその本人が最も優れてる強みが発揮できる部署を新しく作っちゃう。そこまでやるのかと思ったんですけども、ちなみにその一人だけのために新設した部署が二つあるらしいんですけども、まあ、それぞれそのお二人ね、素晴らしい活躍を見せてるんだそうです。これすごいですよね。僕だったら何でしょう、広報部、社内ラジオ課とか作ってくれるんですかね。社内でそのラジオで広報、社内広報と、あと社外広報向けに、YouTube とかニコニコ動画とかで好き勝手やらせてくれる部署。各社員とか社長へのインタビュー権とかもらったりしてね、このプロジェクトはどうなんですかとかね。あ、すげえ面白そう。まあ、そういう風にね、社員をクビにしないから派生して、その社員が輝ける場所を提供するなんてこともやってるわけなんです。 で、本の2章ではですね、まあ、この EC スタジオのユニークな社内制度がいくつか紹介されてるんですけども、2つ紹介しましょう。ブルーベリーアイ制度。まあ、IT 企業なので、デスクワークが多いです。でもデスクワークが目が命という思いから、若さ生活のブルーベリーアイが毎朝支給されるそうです。何のサービスだと思うんですけども。いや、でもちょっと面白いですよね。で、もう一つ。遣唐使制度。はい。その昔、中国の唐の時代、日本はですね、遣唐使というのをね、唐に送って、唐の優れた文化とかね、制度というのを参考にしてきました。これどういう風に活かすかというと、まあ、同じ会社でもそのオフィスが複数に分かれている場合は、各オフィスで独自のルールとか文化というのができていると。まあ、経験ある方は分かると思うんですけど、これをですね、遣唐使制度によって、別のオフィス、もしくは別の拠点に、社員を派遣して、まあ、遣唐使を派遣して、別の拠点の社員との交流や、朝礼の行い方とか、あと業務の進め方なんていうのを、持ち帰って、で、社全体としての向上を望むと。まあ、優れた点を見てくる。そういう制度を取ってるんだそうです。まあ他にも職権制度、バースデー制度、長期休暇制度など、まあ社員満足度をアップさせるユニークな制度が紹介されていましたので、ぜひこちらは読んでみてください。で、この後ちょっと駆け足で紹介しちゃいますけど、3、4章はですね、EC スタジオの戦略について書かれてます。EC スタジオ、こう言っちゃなんですけども、規模が小さい中小企業でした。それがその大手企業と渡り合ってきた、まあ、非常識な戦略っていうのを公開してます。実際今中小企業の経営者の方は非常に参考になるんじゃないでしょうか。で、第5章はツールの紹介。Google と iPhone を徹底的に使い倒してると言ってもいいこの EC スタジオですけども、意外とね、工夫がちゃんとしてまして、導入に100万円単位の費用がかかるという機材をですね、3万円で、やってしまったなんていうエピソードも載ってました。詳しく知りたい方はこちらぜひ本を読んでみてください。で、まとめなんですけど、こちらの本。まあ、EC スタジオのね、内容紹介もあるんですけども、やっぱり日本で一番社員満足度が高いというところにね、注目して、その顧客満足ではなく、社員満足を目指して、社員満足第一を目指して、結果を出したというね、ややユニークな、山本俊之さんのですね、経営手腕が書かれています。まあ、実際社員やってる皆さんはね、社員満足度高ければいいなって、ついつい思っちゃうと思うんですけども、これチームリーダーとかにも応用できる箇所ありますので、まあ、経営者の方、リーダーの方、何か人を使う方はですね、ちょっと読んでみてください。もしかしたら社員満足度を上げたらあなたの会社は大きく変わるかもしれません。では書籍情報です。日本で一番社員満足度が高い会社の非常識な働き方、山本俊之著、ソフトバンククリエイティブより税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第1059回、2010年2月23日号、 iPhone と Twitter で会社は儲かる。これ同じ山本さんの本です。そう、 EC スタジオはですね、 iPhone と Twitter を会社社員全員に支給してるんですよ。これについて詳しく書かれてるのはこちらなんですけども、今回の本でもちょっと触れられてます。Twitter、iPhone、一体どんな風に活かしてるのか、これもまたね、社員満足度につながってくると思います。ユニークな会社だって言ってしまっていいですかね。いろいろ新しい趣向を考えているインターネットビジネスの会社ですから、参考になる部分はあると思います。自分の会社ちょっと古いなーって一言見てほしいと思いますね。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。